皆さんこんにちは。今司会者の方から紹介されましたように、今日は十字架につけられたキリストという題でお話をさせていただきたいと思います。私たちクリスチャンはイエスという歴史上実在した一人の人物を自分の救い主キリストと信じる者たちであります。ではそのキリストと信じるお方がなぜ十字架につけられなければならなかったのでしょうか。なぜ私たちはイエスという人物をキリストと告白できるのでしょうか。今日はそのことについてお話をしたいと思います。お話の中ではイエス様と呼ぶことをお許しいただきたいと思います。新約聖書はマタイの福音書から始まります。冒頭にアブラハムからダビデを経てイエス様に至る系図が延々と書かれています。多くの人がそこでつまずいてしまって、それ以上聖書を読み進めることがことを断念してしまうとよく言われています。私自身もまさしくそうでありました。なぜマタイはそんな無味乾燥な系図を最初に置いたのでしょうか。それは彼がユダヤ人に向けてこの福音書を書いたからであります。ユダヤ人にとってはアブラハムは自分たちの先祖、ダビデは中高の祖でありました。そして二人とも神によって直接に選ばれ、神との契約を与えられた人物であります。その直系であることを示すことでイエス様もまた神に選ばれた救い主キリストであることをマタイは示そうとしたのであります。このように由緒ある血統であることを証明することは、ユダヤ人にとっては非常に重要なことでありましたが、私たち違法人にとってはなかなかピンとこないことであります。私たちにとって、イエス様の生涯が自分にとって、どのような意味を持っているのかを本当に理解して、イエス様をキリストと信じたときに初めてその系図も意味を持ってきます。ですから、この系図でつまずいてしまうのはとてももったいないことであります。ここは飛ばしてでもぜひその後のイエス様の生涯に読み進んでいただきたいと思います。ではごく簡単にイエス様のご生涯をたどってみたいと思います。イエス様は高貴なダビデの血筋でありながらも、貴族の家でも裕福な家の生まれでもありませんでした。貧しい大工の子として生まれ、しかもその生まれた場所は旅先の宿屋の貝羽桶の中でした。三十数年間をガリラヤ地方の寒村ナザレで大工として過ごされた後、工商街に入られましたが、その第一声は悔い改めなさい、天の御国は近づいたからというものでした。悔い改めなさいとは、自分が罪人であることを認め神の前にへりくだりなさいということであり、天の御国が近づいたからという言葉は、ご自身がその罪から救い出す救い主であることの宣言でありました。その後イエス様は民衆に向かって、神の御心はどのようなものであるかをお語りになりました。その内容は福音書のあちこちに散りばめられていますが、マタイの福音書の5から7章の三条の水訓と呼ばれる箇所に最もよく表されていますので、ぜひお時間のある時に読んでいただきたいと思います。ここで語られた内容は当時の宗教指導者たちの教えに真っ向から対立し、民衆の常識をも根底から覆すような過激なものでありました。そのいくつかを紹介してみたいと思います。5章の3節には、心の貧しい者は幸いです、天の御国はその人たちのものだからです。また5章の43節44節には、あなたの隣人を愛し あなたの敵を憎めと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。また6章24節、誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。7章の1から3節、裁いてはいけません。自分が裁かれないためです。あなた方は自分が裁くその裁きで裁かれ、自分が測るその測りで測り与えられるのです。あなたは兄弟の目にある塵は見えるのに、自分の目にある梁にはなぜ気づかないのですか。7章21節、私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。これらのイエス様の教えを一言で言い表すなら、それは愛という言葉に尽きると思います。心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。この二つの戒めに律法と預言者の全体がかかっているのですと、イエス様はマタイ伝の22章で言われました。これは旧約聖書の時代から最も大切なものとして教えられてきた教えでありますが、イエス様はこの教えに全く新しい命を吹き込まれたのであります。またイエス様はこうした教えと並行して数々の奇跡を行われました。多くの病を癒し、何もないところから何千人もの人々に食事を与え、時に死人をよみがえらせることまでなさいました。しかしこれは神としての力を誇示するためではなく、民衆の苦しむ様を見て深く同情されたからだったと記されています。事実、奇跡で癒された人に対してそのことを言い広めてはならないと固く戒められました。イエス様はその言葉において何一つ妥協することなく神の御心をまっすぐに述べ伝えましたが、その人となりにおいてはどこまでも柔和でへりくだっておられました。そしてそのご生涯はまさしくご自身が教えられた通りの愛の実践でありました。この愛は私たち人間の何々だから愛するといった条件付きの愛ではなく、無条件の無償の愛でありました。イエス様は人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていませんとヨハネの福音書15章で語られました。そして私たちのことを友と呼んでくださり、私たち人のために命を捨てるというそのお言葉通りの人生を歩まれたのであります。このような人が、当時の政治宗教指導者たちから妬まれ憎まれるのはある意味当然の成り行きでありました。彼らは何とかしてイエス様を捕らえ抹殺しようとしました。そして弟子の一人ユダの裏切りによって彼を捕らえ、民衆を扇動し、ローマ総督ピラトの優柔不断につけ込むことによってついに十字架につけることに成功します。十字架につけられたイエス様を見たときに、彼に付き従ってきた弟子たちは一体どのような思いを持ったでしょうか。彼らの多くはイエス様にローマの支配を打ち破り、自分たちの新しい国を打ち立ててくれる地上の救世主を期待していました。そんな彼らから見れば、十字架は無残な敗北に思えたに違いありません。使徒パウロは 十字架は印を要求するユダヤ人にとってはつまずき、知恵を追求する異邦人にとっては愚かなことですと、コリント人への手紙の第一の一章で記しています。弟子たちばかりではなく、多くのユダヤ人にとって、また異邦人にとっても、十字架の死は理解しがたいものであり、弱さと愚かさの極みでしかありませんでした。しかし、この十字架がイエス様が生前語られたこと、すなわち神の御心を実現するためにどうしても必要なものだったとしたらどうでしょうか。罪人である人間が神の御心にかなうものとなる、すなわち救いをいただくためにどうしても避けられない結末だったとしたらどうでしょうか。もしそうであるなら、十字架は敗北ではなく勝利であり、そのご生涯の最高の到達点であり完成であったということになります。ではどうしてそのように言えるのでしょうか。それは神がイエス様を十字架の死から3日の後に復活させられたという事実があるからであります。復活は神がイエス様が十字架の上で成し遂げたことを承認した証であります。この復活を目の当たりにしたことによって、弟子たちは主の十字架の死の意味をはっきりと悟りました。救い主は十字架で死ななければ救いの御業を成就することはできなかった。このことを理解したとき、彼らは根底から変えられました。そして世界宣教へと散っていきました。そうして今、福音がこの遠い異邦の地にまで伝えられているのであります。イエス様は十字架の上でこう叫ばれました。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。この叫びは一体何を意味するのでしょうか。もちろんイエス様にはどうしてという理由は分かっておられました。生前何度も弟子たちに向かってご自身の十字架の死を予告されており、十字架で死ななければならないことを十分に承知しておられました。しかしそれでも処刑の前夜、ゲッセマネの園で、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてくださいと祈らざるを得ないほどに、神に見捨てられるということは恐ろしいことでありました。そして十字架の上でそう叫ばざるを得ないほどの恩苦しみ、絶望を味わわれたのであります。事実、神は十字架の上で神と一つであった方、ご自身の御子をお見捨てになられました。私たち人間を見捨てるのではなく、その代わりにご自身の御子をお見捨てになられました。これは何を意味するのでしょうか。それは神が私たちの罪の罰を私たちに負わせるのではなく、そのすべてをイエス様に負わせ、身代わりに処罰したということであります。そして罪が完全に清算されるためには、その処罰も容赦ないものでなければなりませんでした。その結果、神と一つであるお方が神から完全に切り離されたところまで追いやられ、死を味わわれたのであります。これが神に見捨てられるということの意味であり、また十字架の意味でもありました。この十字架の意味を聖書の御言葉から確認して終わりたいと思います。最初にローマ人への手紙の4章25節304ページになります。主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられました。もう一箇所、コリント人への手紙の第2の5章の21節、 361ページになります。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。今日は私たちの罪の問題については詳しく述べることはしませんでしたが、それは一言で言えば神に対する背きの罪であります。この罪によって私たちの世界には悪が入り、さまざまな争いや混乱が生まれました。そのことを人間は自分の力では解決することができません。しかし創造主なる神はそのような罪人である人間を愛し、尊いものと見てくださいました。その大いなる愛ゆえに私たちの背きの罪を解決し、私たちを神の前に正しいもの、義なるものとするためにイエス様を身代わりとして私たちの罪を負わせ、死にまで従わせてくださいました。そしてそのことが御心にかなうものであることを証しするためにイエス様をよみがえらされたのであります。これがイエス様がそのご生涯の最後にその完成として成し遂げてくださった十字架と十字架の死と復活の御業の意味であり、私たちがこの方を自分の救い主キリストと信じる理由であります。十字架は人間の目からは弱さや愚かさの象徴でしかありませんが、神の目から見たときそれはなくてはならないものであり、救いの完成であり、神のご栄光が表される場でありました。一人でも多くの方がこの十字架の御業を通してイエス様がキリストであるという確信をいただくことができますよう記念して、このメッセージを終わりとさせていただきます。ありがとうございました。